秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
この前うちの子アッシャー君とテレビを見たときに、久しぶりにね、野球の試合が出てたのを見て、おお、普通見ないけれど、ちょっと野球の試合見たいなと思って、2人で、家内も含めて3人で見てました。楽しかった。ああ、久しぶりだな。なんかスポーツ見るのがなかなか見れないから、やっとね、野球が出て、みんなで楽しく見てました。もうすごいいい試合でした。最後まで見れなかったけれど、見れたところは最高でした。そのことを考えて、今日の聖書箇所に見る前に皆さんに一緒に想像してみたいと思います。皆さん、スポーツの試合やったこと、スポーツとかやりますか？何か子供の時、僕はよくやったのは、バスケの方とスケボーいっぱいやってましたけれど、今になってほとんど何もやってないので、体重が増えつつある状態ですけれど、皆さんもスポーツやったことがあるかもしれませんけれど、そのスポーツをやっている今日の、想像してみたいと思います。野球の試合、ちょうど画面に野球の試合が出てるので、それに使いましょうね。はい、野球のチームに入っていることとして想像しましょうね。想像しながら、だんだんと、野球の一番大きなトーナメント、甲子園、自分のチームが甲子園に入って、不思議に何回も勝っている中で、最終ファイナルは何て言うんだっけでしたっけ、ファイナルでいいのかな、決勝、ありがとう、決勝戦になって、自分のチームと相手のチームの決勝戦になったことにしましょう。もうドキドキでワクワクして、もう楽しくてしょうがない、そういう自分がこれから試合に入ってくるところです。みんながコーチのみんなが準備の部屋から出て、フィールドに出るところです。フィールドに出てみんなに応援させれてる、されるところですけれど、お父さんごお母さんが知らないうちに、自分が知らないところで、自分の大ファン、自分の憧れの野球選手を、自分を見るために誘って、奇跡的にその憧れの選手、誰にしようか、イチローにしましょうか、イチローさんね、イチローさんを誘って、不思議にイチローさんが自分を見ることで、その試合に参加したことにしましょう。自分はそれを知らないで、フィールドに出て、お父さんとお母さんがいつも座ってるところを見て、お父さんお母さん、まあ手振らないけど、こんにちはみたいなね、手振ったら恥ずかしいからね、手振らないけれど、お父さんお母さんが手振ってるだけじゃなくて、ここの隣の人にずっと指してるのね。で、誰指してるんだろうと見たら、あれもしかしたら、いや違うでしょう、でももう一回見たい、あれはイチローさんじゃない、イチローさんがいる、イチローさんが自分に手振ってるのね。なんでイチローさんが僕に手振ってるんだろう、まさかイチローさんが僕が野球しに 見に来たのではないのかということで、その瞬間に自分の思いの中で2つの気持ちが出てくるのね。一つは、なんだっけ、喜びで見て、うわー、なんか嬉しくてしょうがない気持ち、イチローさんが僕を見に来てるんだ。そしてそれだけではなく、興奮と恐怖って言ったらおかしいか、恐怖でもう恐れてる、やばい、イチローさんが僕の試合を見に来たっていう、なんかものすごいプレッシャーを感じている、二つの面白い気持ちが混ざっていながら試合を始めます。試合が始める中でも、イチローさんが僕の試合を見ている、イチローさんが僕がずっと子供の時からイチローさんの真似をしながら野球していたのを知ってるのかな、イチローさんのお家がポスターにも、部屋の中でポスターも貼ってあるし、もう子供の時からバッティングする時、イチローさんの有名なこれをね、ずっと自分にもやってるように、いつも真似している、僕を見て、ちょっと恥ずかしいけど、しまないけど、もうイチローさんが見てる、最高って言いながら、プレッシャーもものすごく感じる試合です。自分が出番になりました。 その時のプレッシャーものすごく感じてる。もちろんこれはファイナルは何だっけ、もう忘れた、決勝になってるプレッシャーも感じるし、イチローさんも見てることにそのプレッシャーも感じて、自分に落ち着け、もうこれも何回も練習している、ボールに集中しろ、イチローさんが見てるぞ、ボールに集中しろって言いながらピッチャーが構えています。ボールを投げた瞬間、ボールが来ているときに一生懸命バッと振りました。話をポーズします。どうなったんでしょうか。それは後での楽しみですが、今日の聖書箇所はその風景にものすごく似ているのです。最初に私たちは聖書箇所を読むときに、どのようにこれは自分が憧れのイチローのファンの前で野球をするのとどのように関係があるのかが、もしかしたら見えないかもしれませんが、見ながらこの聖句箇所を見ながらだんだんと明らかになると思いますので、一緒に読んでみたいと思います。ピリピの2章の12節です。ピリピの2章の12節です。フィリピの2章、今日12節と13節を見たいと思いますので、このように書いてあります。12節、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように私がいるときだけではなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いを達成してください。13節、神は御心のままに、あなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。この12節13節にものすごく大切な真理が書いてあります。で、この聖句を見る前に、まず最初に12節、 Go back to verse 12、 12節の一番この箇所の紹介というのはここに書いてありますね。一番最初のところ、そういうわけですから。このそういうわけですからというこの箇所の紹介は、前に起きていた聖書箇所にものすごく直接な関係があるということを示していますね。前の箇所を見ていると、この前の箇所、先週と先々週大きなつながりがありましたね。イエス・キリストのものすごいへりくだり、私たちの万物の創造主が私たちの小さな地球に来て、私たちのみっともない人間のために、万物の創造主がへり下って神様に従って、そこまで命を犠牲するほど神様に従ってくださったことによって、私たちに救いが与えられたことを見ましたね。そして先週見たのは、それに対してイエス様の最大なへりくだりを見て、壮大なへりくだりを見て、神様はイエス様をものすごく高めてくださいましたね。栄光で満ちた昇天ということを見ましたね。イエス様は神様はイエス様を誰よりも高く上げたことを見ましたね。他の名に勝るな、ご自分の名、ヤハウェという名をイエス様に当てはめたというのは、イエス様に同じ神様と同じ立場を与えてくださった。それだけではなく、イエス様の名によって全ての膝がかがめ、全ての舌はイエスは主である、その主は神様、主であることを告白する、その偉大なイエス様がである、偉大であること、そのことを考えて、そういうわけですから、愛する兄弟たち、愛する人たち、これからのことに集中しましょう。イエス様はそれほど偉大なお方であるからこそ、この次の聖句をよく頑張りましょうということですね。何を頑張るべきでしょうか。まず最初に、イエス様の偉大さに集中することは大切ですね。イエス様が、面白いです、パウロはね、よくね、自分が手紙を書いている中で、いろんな教会に書いている手紙の中で、必ずイエス様をフォーカス、イエス様にフォーカスを当てようとするのですね。 この箇所も全く同じなんです。私たちのフォーカスが自分がいても自分がいなくてもあなたはイエス様にフォーカスすることは大切ですよということをよく言うのですね。考えてみてください。フィリピンの教会が始まった時、フィリピンの教会家族はパウロを見て、パウロがする同じようなことをよく真似して、従うことは何であるか、クリスチャンとして生きることはどういう生活を歩めばいいのかという時に、彼らは常にパウロを見て、あ、パウロがこう言われるんだったら僕たちもこうやるべきだっていう気持ちでクリスチャンになり始めた人はパウロを模範として生きようとしていましたでしょうね。どの教会 のクリスチャンとしてそれはすごく大切だと思います。他の成長しているクリスチャンを見て、あ、こういうふうに見習うことはすごく大切ですけれど、目標は私たちはパウロの目標も同じなんです。私たちは成長しているクリスチャンを見習ってクリスチャンの歩みをするのではなく、成長しているクリスチャンが誰を見習っているかにフォーカスして、私たちもその見習っている偉大なイエス様に目を留めることがすごく大切ですよね。パウロはコリントの教会にものすごく似たようなことを言ったのです。私の後についてもいいですが、私はイエス様の後についています。イエス様、私はイエス様の後についているので、私の後についてもいいですが、最終的に僕の後ついてくるのではなく、イエス様の後についてきてほしいということをコリントの教会にも同じように言いましたね。なのでパウロもイエス様に集中している、イエス様にフォーカスを当てようとしているのですね。イエス様が従順の最大な模範です。パウロは従順していましたけれど、イエス様の従順の模範に私たちの目を留めようとしているのですね。今フィリピン2章12節ですよね。数世紀前の6節を見ましょうか。 Verse 6、 フィリピンの2章の6節、 Oh, I'm sorry, verse 8, you're right. キリスト、 My mistake, ごめん。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。最大な従順です。最大な従順です。このイエス・キリストの後に従順を見習いましょう。イエス様のへりくだりに、私たちもそのへりくだりに見習いましょうということですね。最終的に私たちのヒーロー、私たちのスポーツの憧れの選手はイエス様なんです。私たちは一郎を見て、おー、プレッシャーかい、おー、すごいなと思うように、クリスチャン人生を歩む中で、おー、イエス様だというその同じ気持ちでイエス様を崇める。最終的にクリスチャンの歩みの壁に貼っているポスターは、クリスチャン歩みのスポーツ選手はイエス様なんですね。イエス様が、私たちがこのイエス様の真似をしようとするんですね。僕が子供の時、野球よりもバスケが大好きだったんです。まあ今でも大好きですけれど、子供の時マイケル・ジョーダンのポスターが壁中いろいろ貼って、天井まで貼ってあったんですね。もう寝る時も朝起きる時、ジョーダンの顔が見れば最高と、そういう気持ちでジョーダンのポスターがいっぱい貼ってました。でジョーダンの真似をよく見ました。その時はね、今はその僕の時代は ビデオテープでしたね。ビデオテープの巻き戻しとか何回もやって、ジョーダンの真似、あ、こういう風にやったんだ、あ、こういう風にやったんだ。でジョーダンの一つの真似は、舌をよく出してバスケ、なんかすごく集中している時に舌を出しながらバスケやってるのね。なぜか僕も周りの日本人の子供たちに見られて、なんでこのスティーブは舌を出しながらバスケやってるのかなって分からずにやってたと思いますけど、僕もそこまで舌を出せばもっと上手にシュートができるとかね、それで舌を出しながらバスケやってました。もう本当に真似を、細かい真似を何度も繰り返ってみながらやる。同じようにイエス様も、イエス様の行動、聖書の中でイエス様こういうことをした、ああいうことをした、聖書の見て、深くその聖書のイエス様に出る聖書箇所を見て、あ、イエス様こういうことをやったな、ああいうことをやったな、奇跡を解くときにイエス様も舌を出してたとかね、そう書いてないですけれど、そういうふう、それ細かいほど私たちはイエス様の真似をする。これがパウロの私たちに対しての目標なのです。なので12節にパウロはこう言いました。 Verse 12b、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今 はなおさら。パウロのフォーカスは、私がいてもいなくてもイエス様に従順であることはものすごく大切です。ということはこれなんです。パウロはピリピの教会に、あなたが誰を見ているのですか、日々の生活の歩みの中で誰を自分の模範にしているのでしょうか、私がいなくてもあなたは十分に従順でいることができるのです。十分だけではなく従順に、ものすごく成長することができる。私がいなくてもなおさらイエス様にフォーカスすることは大切ですよというフォーカスなんですね。なおさら、これは本当に私たちの今のコロナウイルスの影響でいろんな状況を今通っている私たちですよね。これは本当に私たちにとってすごく大切な書物だと思います、箇所だと思います。なぜかというと、私たちは教会家族として全員毎週集まることができないです。教会家族の中で仕事の関係とか家族の関係とか自分の健康を考えて教会の礼拝に参加するのは難しい方がよくいると思います。みんなで集まるこの素晴らしい特権が今はちょっと控えなければいけない。もし見てるあなたがそうであれば、なおさら教会家族と一緒にいれない、なおさらイエス様との時間をそれ以上に、普通以上に大切にすることはものすごく大切だと思います。なぜかというと、教会に行けないから成長しなくても大丈夫という考えになりやすいと思います。教会に参加することによって霊的に成長する、教会の参加は霊的成長にすごく大きな影響がありますが、霊的に成長できない理由ではありません。それは私たちはなおさらイエス様との時間を大切にしなければならないということです。私たちのうちに宿っているのは聖霊様です。イエス・キリストです。イエス様が言ったのは、私にとどまっていなければあなたは何もできないと言いましたね、ヨハネに。私にとどまっていなければあなたは何もできない。なので私たちは常にイエス様にとどまっている。教会の集まりは私たち教会家族で共にこのひとときをイエス様にとどまる時です。しかし私たちは個人的にもイエス様にとどまる大切さが見ることができますね。それがパウロの目標です。私がいても私がいなくても聖霊様の力によって成長しようではありませんか。イエス様に、従順の従いに成長しようではありませんか。これを数世紀前にこの1章の27節にも同じようなことを言いましたね。ピリピの1章の27節にこう書いてあります。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。キリストの福音にふさわしくせ、教会全体に言っていることですね。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しておりと書いてありますね。 Is there more to that? That's it, right? Good.一緒に成長している、一緒に霊を一つにし心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘している、そういう気持ちです。それが教会家族として従順に従う素晴らしいパターンですね。その甲子園の決勝戦だっけ、甲子園の決勝戦の場面に戻りましょう。自分のチームが甲子園の決勝戦にたどり着くまでには、その前にいろんなことがあったと思います。毎日の練習、一生懸命チームとして一生懸命練習する、何試合も何試合も重ねてチームとしてチームワークを良くする、チームのリズムを良くする、 何時間の練習、何時間のチームとしての一緒にプレーすること、どのように私たちはチームとしてよりよくプレーすることができるか、どれほどよく互いに協力し合うことができるか、自分がチームメイトをどのようにサポートするか、あるいはチームメイトからサポートを受けるか、試合中に誰にどのように頼ることができるか、互いに頼ったり互いに助け合ったり、自分の強い点とか自分の弱い点を見分けて、そしてその弱い点をどのように強めるかとか、チームとして一致になって、チームとして互いに応援し合う、互いに助け合う、決勝戦になって自分がバッターボックスに立って、自分のチームメートが横で頑張れスティーブ、フォーカスしろ、一塁無視しろ、今ボールに集中しろ、ランナーの一塁の二塁の選手たちも期待しながら、もう走る準備をもう整ってる、もういつでもスティーブが打つぞ、もう信頼を置いてるのね。自分が相手を信頼しながら、期待しながら、彼らも僕に信頼をしている。チームワーク、互いに信頼しながら、互いに助け合いながら、ここまでたどり着いた。教会家族も同じなんです。私たち教会家族も、教会家族として従順の練習に励んでいる中で、イエス様に見習う人生の試合を、人生ゲームを歩んでいる中で、毎日毎日私たちはクリスチャン生活の歩むの中で、互いに助け合ったり、互いに一緒にイエス様の後についていったり、苦しい場面や試練が来るときに、私たちは自分の強い点や自分の弱い点が明らかになってくるのです。その時が来るときには、弱い点から見習って、強い点をもっと強くするように、私たちは互いに励まし合ったり、互いに慰め合ったりするのです。そして一緒にその試練を乗り越えていく教会、家族なのですね。互いに信頼を置き合ったり、互いに、サポートをし合ったり、互いにサポートをもらったり、パウロがまさに12節に書いてある verse 12節に書いてあるキリストの福音、Philippians 2:12 My bad。 そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいるだけではなくて、私の今なおさら、 next section、 恐れおののいて自分の救いを達成してください。その救いを達成してくださいっていうのは、試合を勝つみたいな感じです。達成する、自分の従順さを、自分のクリスチャンとしての歩みを成功させよう。従順の機会が与えられている時に、その従順を全うさせよう。兄弟姉妹を愛する機会がある時に、その兄弟姉妹に対しての愛を達成させよう。そういう気持ちでパウロはこの救いの達成することを示しているのですね。クリスチャンとして日々歩んでいる中で、私たちはイエス様の素晴らしい救いを表す、示させるということを示しています。私たちはシーズン中に試合を何度も勝つ中で、クリスチャン人生の歩みの、教会としての勝利が何度も重ねつつある、私たちがイエス様の救いによって、その救いの結果がこれなんです。主に対しての従順、兄弟姉妹に愛を示す、知らない人に愛を示す、そしてキリストの愛が自分だけではなく、キリストの愛が他の人にも示し出すことによって、神様に栄光が示される、そういうことです。すごいですよね、考えてみれば。わお。でもここでさ、まあ、さあと言ったらいいかわからないですけれど、ここでさ、恐れおののいてで出てきますよね。神様に従順でいる中で恐れおののくって、どういうニュアンスなんだろう。 ちょうど甲子園の決勝戦で自分を応援しているイチロー選手を見た瞬間と同じなんです。この言葉は、うわぁ、こんなすごいイチロー選手が僕を見に試合に参加したんだ、こんなすごいイチロー選手が僕のプレーを見に来たんだという喜びと緊張、興奮、忘れた、興奮と何だっけ、恐怖だそのことを示しているのです。だからバッターボックスに入ると膝がもうなんかこうやって震える、 そのような感じなんです。イチローさんが僕のプレーを見ている、同じようにその同じ喜びと緊張、興奮と恐怖に包まれている私たちが誰が私たちを見ているのですか。だからその前の聖句がすごく大切なんです。イエス様の凄さを目の前にする大切さがあるんです。そういうわけですからという最初に出てくるその聖句の部分は、あんな偉大なイエス・キリスト、全世界のすべての人が、すべての人だけではなく天使も悪霊も存在するすべてのものがこのイエス・キリストに膝をかがめるのです。この偉大なイエス様にすべてのものが、一生涯すべてにイエス様に対して反抗しているものすべてでも、いや私は負けました、イエス様が主ですって告白する、この偉大な主の主、王の王があなたのプレーを見ているんです。あなたが人生ゲームで、人生の試合でバッターボックスに入っている、入っていて、あなたを見に来てるんです。その緊張感、そのプレッシャーって言ったらおかしいかもしれませんけど、その偉大な方があなたを見て、あなたを応援してるんです。バッターボックスに入って、スティーブ打て、スティーブ頑張れ、イエス様がそのように応援しているのです。その感動の気持ちと緊張の気持ちを表している言葉なのです。それを忘れないでください。偉大なイエス様が今のあなたを見ているんです。今のあなたを応援してるんです。あなたの人生のクリスチャン歩みのプレーをしているあなたにのために応援して、頑張れ、そこ守れ、頑張れ、おナイスナイス、よくできた、ナイスヒット、そのように応援しているイエス様です。なので私たちは人生しているときに、今なおさら一生懸命頑張ろうではありませんか。イエス様が見てるから、この偉大な主の主、王の方、この方が私を見ているから一生懸命頑張ろうではありませんか。最後にこと、最後のある場面です。野球を試合をする中で、ただ試合する時だけではなく練習も貴重ですよね。練習の時間、試合のする大切さがあれば練習の大切さもあります。で、何か長い間やればやるほど、もう練習したくない、もう練習なんかもういい、もう疲れたとか、そういう時ありますよね。もうボールも見たくないし、ボールも投げたくないし、もう打ちたくない、もうボール自体見たくないという気持ちありますよね。練習が何度も何度も同じことを繰り返す、同じものを何度も何度もやらなければいけない、もうその練習する動機が、モチベーションがなくなる時ってありますよね。あるいは試合中で自分がものすごい、なぜかスランプに入って、なんでボールをちゃんと打てないのか、なぜそのリズム感がなくなっちゃってるのかがあって、もうスランプに入るとき、練習にもっと頑張らなきゃいけないという気持ちになかなかなれないときありますよね。面白いことって、クリスチャンの歩みってすごく似てるんです。私たちクリスチャンの歩みの中で、 なかなかイエス様に仕える動機が出る時と出ない時があるんです。朝起きて昨日のその前の日一生懸命仕事でもう疲れてもうまた次の日起きてまた仕事に行かなきゃいけない。でもその仕事行ってる間聖書の読む時間、ああ寝たい、そういう気持ちありますよね。そういうモチベーションがない時ってどのクリスチャンの生活にも普通にあることです。パウロにもありました。やらなければいけないことはなかなかやらない、やってはならないことをやってしまう。パウロもそうでした。僕もそうです。クリスチャンを歩めば、クリスチャン生活を歩めば絶対こういう時期があるのですが、でも忘れないでください、私たちには大きな助けがあるんです。その助けは私たちの天にあるお父様です。皆さんなんか子供の時野球をして、子供の時野球をして試合を負けて、そしてその試合が負けた理由が自分だった時とかさ、そういう時にもう試合野球やりたくない、そういう気持ちになって、お父さんが大丈夫大丈夫、そういう時あるから、お父さんがねなんか励ましてくれて、大丈夫大丈夫、まあとりあえずさ今日はさ僕と二人で一緒にボール投げたりやって、それでまあ今日はこれぐらいにしようって、お父さんが自分の子供の自分にそのモチベーションを与えてくれる。まあボールちょっと投げて遊ぼうよ、今日は練習じゃなくて遊ぼう。そうしてお父さんとキャッチボールし始める。あ楽しいな。その楽しさが戻ってくる。あお父さんもうちょっと難しいの投げてくれ。カモンベイビーみたいな感じでね。でお父さんがピャーッと投げる。キャッチする。おおよくだった。よくやった。よしじゃもうちょっと強いのいくぞ。オッケーパパカモン。でだんだんその強さ、その楽しみが戻ってくる。パパの慰め、パパの励ましによってそのモチベーションが戻ってくる。神様も同じなんです。神様も同じなんです。そういう聖書を読みたくないときに聖書を読み始めて、なんか、まあ今日はもう疲れたから詩篇の117編を読もう。117編が聖書の中の一番短い書物なので、とりあえず一書物読めたことにしようと言って、詩篇の117、自分の一番大好きな聖書箇所はどこですか？詩篇の117編です。とりあえずそこ読めばいい。詩篇の117編読んで神様の偉大さが出て、神様すごいな、もうちょっと読もう。あっという間に詩篇の119編にたどり着いて聖書で一番長い書物でも面白いな、もうちょっと、もう全部あっという間に気がついたら119編も全部読んじゃってる。ああよかった、ああ素晴らしい、神様最高っていう気持ちになる。それどこから来るんですか？神様が私たちのうちに宿っている聖霊様によって、私たちにイエス様の素晴らしさ、神様の偉大さを示してくれる、そのモチベーション、その志、その気持ちにさせてくれるのが、今日キャッチボールしよう、117編でちょっと遊ぼう、もうちょっと難しいの投げる、118いこうか、あすごい難しい、119いこうぜ。同じような気持ちです。それが今12節ですよね。13節こう書いてあります。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立たせてやる気を出す。簡単に言うとね、志を立たせて、今までにはなかった志が神様が聖霊様を通して私たちの心の中に立たせてくれるんです。そして神様に従う、従順でいる、神様のために、神様を喜ばせるために一生懸命頑張る、そういう気持ちに、そのモチベーションを神様が与えてくれるんです。でもここがお父さんの、自分の親と天の父なる神様の違いがここですごく見えるんです。なぜかというと、お父さんはモチベーションを与えることはできますが、神様がすることはそれ以上のものなんです。モチベーションだけではなく、そのことを行うことの力をも与えてくれるのです。お父さんはモチベーションを与えられるけれど、実際にあなたのうちに働かせて、それを実際に成し遂げさせることはできないんですよね。神様ってそれ以上なんです。私たちの脳のモチベーションを与えるだけではなく、腕の力も与えてくれるのです。 考えだけではなく行動も神様が私たちの心の中に輝かせてくれるのですね。イエス様が言ってる怒ると覚えですか、覚えてますか。私のうちにとどまりなさい。とどまらなければあなたは何もできないです。私たちがクリスチャンとして歩むことさえイエス様のモチベーション、イエス様の助けによって与えられているものなのです。私たちの志を立たせ、私たちの神様を喜ばせることをお可能させてくださるのです。ハレルヤですよね。わお。フィリピンの1章6節、フィリピンズ1章6節、あなた方のうちに良い働きを始められた方は、良い行いを良い働きを始められた方はイエス・キリストの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。これがすごくないですか。神様の力、私たちのうちに宿っている力、神様は私たちを救ってイエス様の救いによってその救いを与えて、はい、じゃあゴールに着くまで頑張ってね、行ってらっしゃい、クリスチャン人生頑張ってね、で最終的に終わった時にまた会いに来るから、神様そういうことしないんです。一緒に走ってくれるんです。一緒に練習してくれるんです。一緒にボールを投げ合ったりしてくれる、その気持ち、その感情を与えてくれるのです。そして私たちのうちに自分の力ではできない行動、自分の力ではできない神様の栄光を示す愛の行動を私たちのうちに輝かせて、私たちが普通しないことを神様がさせるようにしてくださるのが神様の素晴らしさです。なので神様に頼りながらクリスチャンとして歩みましょう。神様にフォーカスを置いて、イエス様に目を留めさせて、日々従順の練習を重ねていきましょう。忠実に、従順に従い、忠実に教会家族として私たちは神様の愛を互いに愛し合いながら、他の人に愛しながら、そして個人的にその愛の成長に練習しながら、私たちも最終的にその決勝戦に入ってボールが来るときに神様の愛を示す機会が私たちにピッチみたいに来るときに、私たちも一生懸命振ってバットがボールに当たるその瞬間、カーンでスタンドにいる大勢の人が応援する中でイエス様ご自身が手を挙げて、ナイスヒット、よく頑張った、よく打ったぞ、試合が終わって私たちのところに来て、おスティーブ今のあのヒットすごかったぞ、よく打ったぞ、よく打ったぞ、あのアイドコードよく示したぞ、かっこよかったぞ、僕は見て応援してたよ、行くや、おナイスセーブだった、あの二塁から三塁の間よくショートストップ、よくやったぞ、すごかったぞ、見てたよちゃんと、あのセーブ覚えてる、12月の2030年の12月の初のあれよく見、あ感動してたよ、そういう感じです。イエス様が私たちを応援している。そしていつか試合が終わってイエス様が私たちのところに来て手を巻いて、よくやった、よいしもべ、よくやった、見てたぞ、応援してたよ、すごかったよ、というふうに私たちもその時が来ることを目の前に日々置いて練習しましょう。従順の練習、神様の愛を教会家族に示しながら、周りにいるイエス様を知らない人に示しながら、神様の栄光を私たちの人生に輝かせましょう。お祈りしましょう。天のお父様、私たちもこの中でこの2つの聖句の中からものすごく大切な真理を思い出させられました。ギブアップしない、諦めない、練習をし続ける、練習をし続ける、やりたくなくても神様に信頼して、その動機が与えられることに信頼を置いて聖書イエス様にとどまる、愛を示そうとする、機会が来るたびに イエス様に信頼してその愛を示す機会にバットを振る、私たちもそのようにできるように目をイエス様にとどませることができるように助けてください。イエス様、あなた様がいつか私たちの人生の試合終わってから、いつかあなた様が来て私たちに手を巻いて、よくやったぞ、よく頑張った、ナイスプレーばっかりだったぞと言えるように、私たちが日々の練習に頑張って、日々の人生の試合に忠実でいるように、従順な歩みができるように助けてください。感謝します。イエス様の素晴らしい偉大な御名によってお祈りします。アーメン。